いや、違うやん。
はい、どうも、始まりました。マンワ軍です。
あ、始まりました。はい、よろしくお願いします。始まりました
。ちょっともうタイガーさんがふざけるんで、僕がもう言っちゃいましたけども。
はい。
はい、本日の、ファーストトーカーのひろきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして僕がタイガーです、
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、春ですね。
春やね。
春が来ましたわ、タイガーさん。うん、
これもう花粉、うん、放送するときも春やね、うん、
な4月ですか
4月やね春やねなるほどそっちの方が春やわ
え東京の方が
いや違う違うあの放送今より放送日の方がより春やわ
あーなるほどね、
うん、
じゃあ、まあ、よりこう春めいた気持ちで聞いていただきたいと、ねね、思いますが、うん、まあ春といえば花粉ですよう
ん
ほんまにやばいんですよ、もう僕。
あ、お前、カフナーやったっけ？
いや、カフナーなんですよ、ほんまに。
あ、そうやったっけ？
いや、カフナーだということを、
うん、
やっぱりこう、直視したくないっていうか。
あ、はいはいはいはいはい。
まあ、病は気からっていう気持ちでやっぱり僕やってるんで、
うん、
認めたくないと思ってたんですけど。
いや、大事大事、それ。
いや、もうでもさすがにこれ、どう考えても花粉やな、思って。
うん。
で、ちょっと、まあ、薬局で売ってるね。
うん。
の普通のこう市販の薬飲んでみたんですよ。
うん。
パーツ1治りましたね。
えっお前、まだ、はい。体綺麗やな、は
い。いや、そうなんですよ。僕ね、ほんまに、風邪でも、腹痛でも、
うん、
基本的にその病は気から説で、なんとか乗り越えてるんで、
うん、
うん。僕、薬めちゃくちゃ効くんですよ。
はぁ、それは素晴らしいわ。
うん。そう。
じゃあ悪いやつも相当効くんやろうな。
もうせえへんで。今からお前30超えて初めて悪い薬するって。
相当お前ハマるんちゃう。
まあハマるというか決まるというか。
怖っ。
いややらへんわ。やりませんよ。
そう俺、だから花粉症、俺もバリバリのカフナーやって。
いや、昔からそうですよね。
そう、昔からで、俺も、中3ぐらいの時に初めて発症したんかな。
あ、花粉症が？
そうそう。で、その時にもうひどくて、
うん、
体もついていけへんやん。初めての花粉症ってやっぱ。
まあまあまあまあ、確かにね。
俺も早退したもん、俺。怖くて。
うわすご
うん。
え、それって、
うん、
花粉症って、
うん。
鼻水、涙、まあ、かゆみ。
うん。
これ以外あります？
あと、脱力感みたいな。
俺、それはないわ、まだ。
俺な、ほんま、今でもさっきひどい時、うん、なんか、ほんまのアレルギー反応みたいに、ちょっと震える時はね。
うわ、やば！
うん。で、そういう時は、なんか、ちょっと口になんか入れたら落ち着くね。なんか、食べ物みたいな。
何それ気持ち悪い
多分俺これ花粉症の症状やと思ってんねんけど。
マジっすか
うん。
それまだ解明されてへんやばいやつちゃいます
新しい病気かな、うん、俺の。
そうそうそうそう。花粉症、まあ、一番近いのが花粉症やから花粉症って診断されてるだけで。
うん。違うんかな
やばい薬なん、やばい薬って言って思った。やばい病気なんじゃないですか
実験体にしてもらおうかな、俺。
うん。モルモット君になったらいいじゃん。
モルモットにしてもらおう。モルモットにしてくださいって。
やばいやつやと思われますね。
うん、まあでも、でもその花粉症も、
うん、
スギ花粉に関しては俺もほとんどなんもないねん。
おう。
舌下免疫療法ってご存知？
いや、もう全く僕わかんないですね。
ベロの下に、はい、
うん。舌下。
舌下に、
うん。
やばいやばいやばい、なんか来た、なんか来た、なんか来たってお前。
ちょっと。
なんか来たやん、今。
いや、僕ね、ここ住み始めて、初めてぐらいの近さで、ものすごい速さのパトカー通りました、今。
なんか通ったな、今。パトカーか、今の。
いや、いや。うわー。なんか止まってください、止まってください、みたいな感じですね。
あ
ちょっとやっぱ春やし。ギャングたちがそろそろ。
あったかくなってきたもんな。
新しい特攻服に身を包んで。
スプリングギャング。
スプリングギャングが。 春のコレクションしてるんですかね。
いやさすが東京やね。いいっすね。
いいっすね、やっぱね。
いや、
まあまあ、
うん。
うん。春はね、出てきますからね。うん。うん、すいません、ちょっとあの、舌下免疫の話で、
は
い。
そうそうそう。
はいはい、
まあ、舌下免疫療法っていうな。
ああ、療法ね。そ
う、ベロの下に、
はいはい。
まあ、俺も詳しくは知らんけど、簡単に言うとなんかそういうアレルゲンの塊みたいな液体を、
ほう。
ベロの下に流し込むねんな。
ぶっこんで。
ぶっこんで、
うん。
まあなんかちょっとそこ入れ、ベロの下に入れたまま2分ぐらい置いておくね。
ほうほうほう。
で、そっから飲み込んで、
うん。
そっから5分ぐらいは何も飲み食いしちゃいけませんよ、みたいな。
はいはいはい。
っていう液体を、まあ、薬みたいなのをもらって、毎日それを飲み続けんねん。
はいはい。
で、俺もそれ、3年ぐらいやってんねやんか。
うん。
だから、スギ花粉に関しては俺ほとんど出えへんねん。
うわ、すごいな。え、うん、じゃあもう、全種類の、花粉に対して、
うん。
舌下免疫療法やればいいんじゃないですか？
確かね、
全種類。1個しか選ばれへんの？
いや、まだないと思うねん。
あ、なるほど。
そうそうそう。
杉をやっつける、
うん。
舌下免疫しかないん
だ。そう、まだ開発されてなかったはず。俺がやり始めた時は。
うわ、すごい。いや、なんかね、うん、もう医療って進歩してますやん。
うん。
せやから、なんかもう全然病気じゃない時とかね。
うん。
もう全然なんか、もうこんなん病気とかなったって、
うん。
大丈夫やろみたいな気になるんすよ。
うん。
で、いざ、例えば怪我とか、
うん。
まあ怪我言うてもその切り傷とかじゃなくて、
うん、
ちょっと縫うぐらいのというか、
うんうん、
まあ大怪我したり、
うん、
まあちょっとした病気になった時にね、うん、まあ花粉、ひどい花粉症とか、
うん、
で初めてこう病院に行くわけじゃないですか、
うん、
でいざ行ってみると、
うん、
まだ全然やな医療って思いません？
あー、まだこんなことも直されへんのかみたいな。
いや、思うんすよ。そうそうそうそう。
あ、
全然あかんやんけって思うことがね、何回かあったんですよね。う
ん、え、例えば、そんなん。
いや、まあ、僕ね、うん、あの、昔、大学生の頃に、
うん、
あの、料理するアルバイトをしてまして、
うんうんうん、
で、あの、まあ、普通にこう、仕込みから、まあ、料理をこうして、で、まあ、ごめんなさいね、ちょっとまたパトカー、ギャングやばいっすね、今日。
やばいな、大事件やな。
今日結構やばいっすね。ゴッサムシティっすね。
バットマンの登場やな。
ねえ、登場っすね。
で、ごめん
収まりました。はいはい。
え、もう、そうそうそう、気にせんどうか。気になさそうな。
まあね。まあまあ、それで、うん、まあ、ご仕込みでね、キャベツをこう、千切りいっぱいするんですよ。
うん。
で、わーってやってたら、うん、まあ、仕込み、まあ、昼過ぎからなんでね。
うん。
まあ大学生やし、こうちょっと眠気まなこでね、やってたんですよ。
うん。
ほんならちょっと親指の先を落としてしまって。
ああ、はいはいはいはい。
まあ1ミリぐらいなんですけど、
うんうんうんうん、
爪のちょっと下あたりをね、
うん、
かけらがコロンって転がるみたいな感じで、
うん、
やって、うわー言うて、まああの、病院行ったんですよ。
うん。
ほんならもうこれもうスッパン切れて思ってるから、
うん、
まあ縫うとかもできへんし、
うん、
復元待ちです、みたいに言われて。
うんうんうんうん
うん。アームズかよ、みたいな。
復元。
復元待ちです、みたいに言われて。
うん。
ほいで、まあ、なんて、もう、肉見えてあるんですよ。
うん。
その状態で上から、あの、なんかガーゼみたいなのかけられて。
ああ、
まあ、包帯ぐるぐる巻いてね。
うん。
まあ、一応、事なきを得るんですけど。
うん。
まあ、もう、ずっと痛いし。
うん。
なんか、風呂とかもう無理じゃないですか。
うん。
これマジ待つしかないんってなって、でまあほんまに待つしかなくて、
うん、
で結局こうだんだん薄皮張ってこうなんとかしてこう、うん、復元はしたんですが、
あ、
触ったらまだ痛いんですよね。
え、今も？
はい。
あ、なるほどな。いや、
痛いというか、うんうん、こう うずくいうか、うんうん、痛痒いというか、
うん、
一生これと思って。
いや、でも俺も手のひら4、5針塗ったことあるけど、
はいはいはい、
まあ今でこそ大丈夫やけど、最初の5、6年はずっとうずいたな。
うん、やっぱね、うずくというかね、うん、あの普段は気にならないですけど、やっぱふとした時に、 ここずっといたんやなとか思うと気持ち悪くなってきますよね。
うんうん、俺の最、知り合いが最近、
うん、最近なんですか？
最近、ほんま最近、ここ何ヶ月かやけど、
うん、
左手の薬指の第一関節から上なくなってんやんか。
え？
なんか鉄鋼所かなんか知らんけど。
ああ、なるほど。
で鉄板運んでた時に指挟まって。
うわー、最悪。
バーンって挟まった時にやばいと思ってパッて手引き抜いた時にちぎれてしまったらしいね。
うわー、もう。焦らんかったらよかったのに。
でも、俺な、最近その人と会ってんけど、
はい、 はい、はい。
第一関節から上、第一関節から上、ちょっとだけ残ってて、うん、
はい、はいはいはいはい。
1、2センチ残ってんね、第一関節から上。
まあ、それこそ小指のちょっと長いぐらい残ったってことですか？
あ、そうそうそう、ほんまそう、ほんまそう。
うんうんうんうん。
で、そこがなくなってんけど、人間ってめっちゃ不思議やねんけど、うん、
はい。
爪生えてくんねん。
マジで？
うん。俺めっちゃびっくりしたね、それ見て。
それやばないですか？
うん。
マジっすか？
そうやね。ちぎれて爪が生えてきてんねん。だから、これな、今指見てくれたらわかると思うけど。
見ました、見ました、今。
ギリギリ爪の生え際が多分残ってて。
あー、なるほど。
うん。
はいはいはいはいはい。いや、でもすごいな、それ。
そう、ギリ爪機能が、ちょっとだけ、爪組織が生きてたから。
うわぁ。
そう、生えてきてたって。
うわ、すご。
うん。でもその人も、やっぱり、むっちゃ、今でも痛いらしいね。
あ、やっぱそうなんや。
だから先っちょからの衝撃が、
うんうんうん、
多分指がもう慣れてへんのかな、まだ。
うわ、もうそんな。
なんかちょっとポケットに入ってるスマホ取ろうと思ってパッて手入れて、
うん、
スマホの先にコンって当たっただけでめっちゃ痛いねって。
うわー、もうそんな飽きませんや、
うん。
なんか軽はずみに何もできませんね。ほんま。
世の中は怖いことだらけやで。
いや、ほんまですわ、うん。もう花粉なんか大したことなかったわ。そうそうそう、
ちょっと
うん。
また俺ムカついてんけど。
マジっすか？
うん。
なんすかなんすか？
また電車で。
電車もう、ムカつく話の宝庫ですね。
またちょっと、聞いてくれる？
はい、いや、いいっすよ。タイガさん、ここでぐらいしか。
そうやね。
もう浄化できないでしょ。
うん。まあ別にな、今回も、
うん、
そんな、オチとか、もない話やし、ねんけど、
うん。
まあ、また俺、
うん、
夜勤明けやってんか。
感情が鋭敏な時ですね。
そう。どこに続いてるか分かれへんトンネルをずっと掘らされるっていう仕事をしてんねんけど、地下のところで。
よう家帰ってこれんな、毎日。そんなとこで働いてたらもう住み込みじゃないの。
で、まあ、仕事終わって、
もう突っ込まへんけどな、もうな。うん、まあ仕事終わって。まあ、
行き帰り目隠しされるけど、ちゃんと。
もうその、で、まあ、そのディティールもうええねん。
で、まあ、あると、とある近鉄沿線の駅前で降ろされんねやんか。
いやいや、もうええって。ほんまの話してくれよ。
でも体もボロボロやん。もう指先も泥だらけやしな。
いや、もうええって、もう。ただでさえ長いねんから。
でもその仕事し始めてからなんか話止まれへんし。
いや、もうええって。
俺今どこ掘らされてんねやろうって思いながらずっとこう掘んねやんか。
どんな気持ちで聞いたらええねん、俺もリスナーも。
で、まあボロボロでこう近鉄電車にバーッと乗ってん。
乗ったんですね。
で、まあ大体始発ぐらいやねんな。
うん。
俺が乗る時間帯っていうのが。
はいはいはい。
で、その駅から乗った場合って、だいたい近鉄電車は、
うん、
座れる確率がだいたいまあ、6割ぐらいやね。
まあ、だいたい座れるみたいな。
まあ、半々より、まあ、ちょっと確率高いぐらい、座れる確率が。
座れない日は、アンラッキーみたいな、
ね。そうそうそう。うん、だから、座れた日は嬉しいね、やっぱな。
嬉しいんや。
で、座れたーって言って、彼らの土を落としながら、こう、座って。
うん。
で、あーって言って、こう、寝ようと思って、こう、
うん。
うつらうつらしょったら、
うん。
また横から、
うん。
てんてんてん。
え？
てんてんてんてんみたいに、腕がなんか。
あいつやん。
いや、俺も一瞬、あいつリターンズかと思ってん。
うん。
いや、けどまあ、ちょっと動きがなんか、
違ったんや。
違って。
うん。
で、ま、俺、こんなことはそんなにないのに、
うんうんうん、
こんな近い間にまた起きるかと思って。
ねえ。
俺、ま、パッて横見たら、
うん、
横でおばはんが編み物してて。
いや、何それ。
もう春やで。いる？毛糸の編んだなんか。
いやいや、それはもうできたもんが欲しいんじゃなくて、編み物が楽しいんですよ。
いや、そんなもう汗もできるって。
なあね。いやでもほら、おばはん、カサカサやからもう大丈夫やん、ね。
いや
手厚い、手分厚いから大丈夫や。
もうめっちゃムカついたわ。
いや、でもどうなんやろ。ムカつくまで行く？
いや、やっぱりその、ちょっと前に会ってやから。
ああ、なるほど。フラッシュバックしたんやな、あいつが。リズムのあいつが。
そうやね。だから。
リズムゲームのあいつが。
俺、まあ、この時は、もうおばはん2、3、1で降りてくれたから、もう良かったんけどな。
はいはいはい。まあ、なるほどね。
俺もヒヤッとしたもん。これ、最後まで俺とまた行くんかなと思って。
うわぁ。それ、いやでも正直、うん、そのやっぱ隣の人に腕当たるとか、
うん、
そういうのってやっぱ大阪ならではっすね、多分。
あ、そうなん。
東京は、なんていうんですか、大阪より、基本的にこの電車の密度はビチビチですけど、
うんうん、
でも、そういう変なことしてるやついないっすね。
いや、ほんま、毛糸を編むって意味わからんしな、朝一から。
いや、でもね、
うん、
僕ちょっとこれ恥ずかしいし、申し訳ないし、
うん、
っていう話なんですけど、
うん、
僕、大阪、まあ、20代後半まで大阪いたじゃないですか。
うん、
で大学生の頃とか、
うん、
僕ね結構ね、
うん、
電車の中で普通に弁当とか食ってましたから、ね、
うわーむかつくわそういうやつめっちゃ
いやしかも、
うん、
まあ言うたら特急とかのね、
うん、
ボックス席ならまだしも、
うんうん、
僕普通にフラットみたいな、
うんうん、
環状線みたいな、
はいはいはい、
普通の電車の時にもそれやってて。
うわぁ、きつ。
いや、当時はね、
うん、
普通やと思ってたんですけど、
うん、
今思い出したら、もうえぐいことやってんな、思って、
うん。
でもやっぱそれが、普通にできてしまう雰囲気はあるかもな。
あ大阪に。大阪。やってもええか、みたいな。
うん、いや、もうええか、腹減ってるしな、みたいな。
いやぁ、きついな、俺そういうやつほんま嫌やわ。
いや、今は嫌やで、俺も。
うん。いや、で、俺、もう一個あんねん。
マジっすか？
マジ。
やばいね、溜まってんな。
うん、俺、今回はこれもう、京阪電車やってんけど。
はいはい、まあ、大阪と京都つなぐ。
そう、この前からもう私鉄ばっかりやけど。
うんうん。
京阪電車乗ってて。で、この時は夜勤行く途中やってん。
はいはいはいはい。
で、俺も、まあ、夜勤行く途中やから、もう、体力をこう、温存しときたいやん。
うん、
だからちょっとこう目つぶって、
うん、
うつむいてて、
うん、
集中しとったわけやねんな。
はいはいはい。
今からどこ掘りに行くんやろうっていうの
もうそれええねん。
集中してて、
うん、集中してて、うん、
そしたらピリリリリピリリリリピリリリリってなってん。
うん、アラームかな。
で、まあ俺の、その時の推理やけど、もうピリリリリっていう音がもうずっと鳴りやめへんねん。
うわぁ、最悪。
で、そもそもやっぱ音出すのんて、
うん。
若者は大体出せへんねん。
出さないですね。うん、もうバイブですもんね。
そうそう、もう分かってるから。
うん。
で、大体もう音出すのんておっさんかおばはんやし、
そうっすね。
で、そのな、ピリリリリっていう、今、そのアラームですかみたいな、
うん。
ひろき言ったように、
うんうん、
もうディフォルトの音のまんまのやつっていうのももうおっさんかおばはんやねん。
ああ、確かにね。
もういじり方知らんから。
はいはいはい、はい。
だからうわ、くっそだるい年寄り女と思っとって
ん。うん。
ピリリリ。結構俺の近くでなっててな。
おお。
で、まあ俺その時座ってたのは京阪の、 あのダブルデッカーってあるやん、2階建ての。
あ、2階建てのやつですね。
そうそうそう。
ちょっとあの下の階に乗ったら、うん、ホームの女の子のパンツ見えるんちゃうかぐらいの。
そうそうそう。で、俺まさに地下の方におってんけど。
はいはいはい。
あの、で、まあ、二人掛けやん。あの、うん、電車って特急やから。
そうですね。
で、二人掛けの俺、まあ、通路側に座っとって。
はいはい。
で、結構近くで聞こえんぞと思っとって。
うん。
で、ビリリリリってなって、誰も取れへんねんな。
おう。
でも、ひとしきりなって、
もうそんなになったんですか？
そうそうそう。
うん。
でも、なる限界を迎えてなり終わったみたいな感じで。
もう誰か行くぞ。
プルってこう止まってな。
はいはい。
でも結局最後まで誰もっていうかそいつ出えへんかったなと思って。
すごいな、それ。
なんで、まあ、出えへんかったわと思って、何やねんやろとか思っとって。
うん。
で、まあ俺こう座っとって、まあ横になおばはん二人立っとってやんか。
はいはいはい。
で、ずーっとなんかそのおばはん二人がこう喋っとって。
うん。
で、そしたらしばらくしてからまた、
うん。
ピリリリリリリ、ピリリリリリリってなって。そしたら、うん、俺の真横におったおばはんが、
うん。
あ、メールや、って言って。
一
回目は
やば。
一回目あんな人しきり鳴らしてて、
いや、だから聞こえてないんですよ。
いや、聞こえてないわけない。めっちゃでかい音やったもん。
いやー、もう、なんで、それはもう、おばはんになってみんな分からへんのちゃうかな。
いや、
僕らまだまだ。
意味分からんかったもん、マジで。横で普通に喋ってるおばはんが、一回目、全無視しててんで。
うん。ちょっと待って、おばはんは、
うん、
おばはん A は、
うん、
おばはん B と喋ってたんですよね。
そうそうそうそう。
B はどういうリアクションだったんですか？
いや、で、1回目の時は、
うん、
まあ、あの、携帯の持ち主がおばはん A やとして、
はいはいはい。
で、そいつが俺の真横におって、
うん、
で、そいつはおばはん B と喋ってると。
うん、
で、まあ、おばはん A の着信音を多分おばはん B は知らんかったんやと思うね。
はいはいはいはい。
だから、ピリリリリってなってる時に、
うん、
おばはん B も、あら、なってるわってぐらいに思ってた。感じやと思うねんな。
まあ、ちょっとそういう素振りは見せてたんですね。
いや、俺は誰かわからんかったから、あんまりキョロキョロもしてなかったから、素振りは見てないねんけど。
なるほど、なるほど。
で、2回目ピリリリリってなって、うん、おばはん A が携帯取った時に、おばはん B は、
うん
うん、それもう電源切っときみたいな。
ああ、なるほど。
言ってん。
おばはんやん。
そうそうそう。
おばはん B は。
で、なんか、喋る内容も聞いとったらな、なんかもう、おばはん A は、ちょっともう、世間体がもう分かってないみたいな。
はあ、
なんかもう声もめっちゃでかいし。
あ、もうわががわががみたいな。
なんかもう、普通やったら人に言うの恥ずかしいような家庭事情とかも、なんか、なんも気にせず、めっちゃ大きい声で喋ってんねん、は
い
は
いはい。いますね。
で、まあ、おばはん A が、その、携帯も、きっときって言って。
うん。B がね、B が。
そう、B が言って。
うん。
で、A も、
うん。
なんか、ああ、とか言ってんねんけど、もうすぐ自分の話バーってしてんねん。
やばいやん。
で、しばらくしてから、
うん、
またピリリリリリリってなって。もう、おばはん B の助言をもう無視してな。
うわ、もう、それはもう、ちょっと、許せないですね。
俺もう許されへんかったで、ほんまに。
B はどういう感じで A と喋ってんすか？
いや、ちょっと、なんか気使ってる感じやったな。
ああ、じゃあたまたま帰る方向が一緒で、
うん、
そんな仲良くないけど、
そうやな。
この A さんと一緒になってもうたわ、うん、みたいな感じなんかな。
職場か、習い事か、何かが一緒やったんかもしれへんわ。
うわー、それなんか腹立つのと同時にちょっと B かわいそうですね。
そうや、B かわいそうやねんな。
うわ
ぁ。A の生い立ちを考えると、かわいそうやけどな。なんでそんな人になってしまってやろうって。
いや、タイガさんね、
うん、
そんなことまで瞬時に考えれる人は、
うん、
こんなわざわざポッドキャストで、俺言いたいことあんねん言うて、
うん、
愚痴ったりしませんからね。
おばはん死んだらええのになと思って。
おい、やめろやめろやめろ。
マジで。
絶対言うなよ。
死咲いたろかなと思ったわ。
もうやめろやめろ。 俺古いね、罰の与え方が古い。
俺の腕に万力のような力があったら獅子咲いてたで、ほんまに。
なくてよかったし、ないからこんなやつになったんやろな。万力のような力あったらもっと穏やかやと思う。
そうやな。ないからこんなちょっと頭の中で話膨らまして、
そうですね、
留飲を下げるような男になってん。
ほんまはおばはんなんかいなかったのにね。全部作り話でしょ。
でもやったとしても別に良くない。
いやいや、もう良くないと思う。
良くないか。
そういうの良くないと思う。
人として、
うん、人としてというか、なんか、創作するなら面白話にしてほしい。
そうやな。
うん、
オチないもんな、創作やとした
ら。オチないし、これ、創作やったらマジでやばいもん。
しょうもなすぎるな。
うん。いや、でも確かに腹立ちますわ、それは。
腹立ってん、ほんまに。
うん。やっぱね、なんかこう、人目を気にしないで、うん、なんか聞きたくもないじゃないですか、こっちも。
うん。うん、そうそうそう。
家族の、ね、恥ずかしい話とかね。
うん。うん、
で、大体金か女かの話でしょ？
金やな。
金もう一番嫌かも。
なんか保険がどうこう言うとったわ。
もうそんなん絶対言うたらあかんやん。
そうやねん。もう、な、聞いてて俺が恥ずかしかったしな。
いやー、まあな、うん。いや、でもその、まあ話はさすがに僕もどうこうできませんけど、
うん、
僕ピリリリリとかなったら、
うん、
で、近かったら、
うん、
僕結構言っちゃうタイプっすね。
いやー、お前たくましいな。
いやいや、たくましいじゃないですよ。もうほんまに、我慢できないというか。
いや、俺もな、でも、ほんまに言いたくはなったけど、
うん。
それも俺ちょっと、やっぱ無理やな。あのゲーム、横でゲームしとった時もそうやったけど。
いや、でもそれは多分ですけど、
うん、
仕事の前とか仕事の後やからですよ、タイガさんも。
いやー、そんなことないと思うわ。無理やと思う、俺。
いますか？
うん。
そうかな。
うん、いや、無理無理無理。
そっか、確かあんま言わんかな、そういうの。
え、そんなん、え、なんて言うの、お前、きっときやとか。
いや、僕普通に、なってません、うん、って普通に言いますよ。
あ、
携帯なってませんとか言って。
いや、言えたらいいな。
まあ、きっとけはさすがに言われへんけどね。やっぱあんまりにもなってたら、言いますかね。
いや、あんな長いことなってる着信音俺外で初めて聞いたで。
うん、よっぽどやったやろな。
だいたい途中で切るやん、どんなヨボヨボのおばあちゃんでも。
まあまあまあ、そうですね。
途中で携帯取るやん、
うん、
1回目全スルーするって意味分かれへんくない。
まあ、しかもあの、どんなメールやったんですかね。
なんか娘とか言うとった。
あ、娘か。
うん、
で、今、家で待ってはるんやな。
うん、かなんか。
なるほど。
それか、もうお母さんまた何々したやろみたいな。
やばいな、うん、そっちっぽいな。A は多分そうやわ。
もういい加減にしてよ、本当にって、うん。
やるやる、絶対やる。
うん、
なんかしてるわ、絶対。で、また娘も、そういうやったら出ていけやって、多分友達には言われるけど、
うん、
そういう行動力もないような。しょうもない感じですわ、多分。
悲しいな
ぁ。もうやめよう、もうこんな話も。
そうやな。まあまあ、もう俺でもこれでひとしきり言ったし。
あ、ほんまっすか。
うん。あと、まあこれ、もう一個あんねんけど、うん、これは、話するかせえへんかは、ひろきに任せるわ。
うん、じゃあやめよう。
一応でも、一応でもちょっとテーマだけ言わして。
あ、じゃあイントロだけもらっていいですか。うん、
土屋太鳳って、なんで、売れてる
の？ちょっと待って。160キロのディスじゃないですか。
そうやで。
珍しいな、160キロストレートのディス。
俺、全然意味わからんくて。
え、なんでなんですか？めちゃくちゃ可愛いじゃないです
か。あ、やっぱそう思う人がおるんやな。
いやいや、だそう、そんな可愛くないっていう人の方が珍しいんじゃないですか。好みじゃないにしても
。嘘やん、顔面角持ちみたいやん。
いや、ちょっとどうしたんですか、タイガさん最近。
いや、ちょっと声出すバーができて羽ばたいてんのかもわからんわ。
ああ、なるほどね。
うん、
まあまあでも、うん、土屋太鳳ちゃんについては、
うんうん、
あの最近そのほらすごい踊るじゃないですか、
うんうんうん、
あれはちょっとこう踊らんでいいのになと思ったりはしますけどね。
あ、でも顔面自体可愛いっていう風に思う層がやっぱおるわけやな。
僕基本的に、
うん、
やっぱタイガさんの影響で顔面っていう言葉結構使いますけど、うん、あの土屋太鳳ちゃんに対してあんま使いたくないですね。うん、お顔やね。
顔面っていう時点でちょっとなんかもうディスってる感じある
も
んな。
いや、ほんまですよ、もうちょっと。いやでもタイガさん最近やっぱなんか忙しいからか、
うん
うん、忙しいからか、うん、あの電話でこんな言うたら長話することってあんまないじゃないですか、
うん、
言うたって、
うんうんうん、
この言うたら電話での会話でしか出えへん感情に初めて最近出会って、うん、もう乗り方わからんくなって
。いやいや、で電話やったら、電話ってもう俺らみたいになったらそもそもあんまりせえへんやんか。
いや、しないですよ。
そうそう、でもこのポッドキャストは定期的にやるし。
なるほどなるほど。
電話やったら楽しい話題とかだけで終わらそうって思ってたことも、
うんうん、
今やったら言えるっていう。
なるほど、
ね、だから昔から思ってるで、いろんなこと
で。なるほどね。
言わんかっただけで。
はい。いやでも土屋太鳳ちゃんは可愛い。
ああ、
そう思いますね。
いやいや、それ思ってる人がおるんやったら、
うん、
よかったわ。
よかった？
俺、支持してる人ゼロやと思ってたから。
マジっすか？
うん。
めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
あ、そうか。そうなんやな。
うん、じゃあ最近出てる若い女の子で可愛い子誰ですか？
俺、広瀬すず。
ああ、うん、まあまあ、それは可愛いけど。
うん、
広瀬すず、うん、うん。でもやっぱ土屋太鳳の方がちょっとこう、
うん、
なんていうんですかね、エッチな感じもするじゃないですか。
まあ、するけど、するけど、でもそこまで、そこが、推しになるほどはせえへん。
あ、なるほどね。
うん。
そうか。でも僕結構ね、上位ランカーですよ。
あ、そうなんか。
うん、
いや、やっぱ違うな、人の感覚は。
いや、違います、違います。やっぱこう、うん、健康的な子やし、やっぱり、
うん。うん、すごいその感じはあるよな。
うん。やっぱ元気になりますよね。
ああ。
うん。
いや、そうか。じゃあ、大丈夫やわ。
え、ちょっと、今ね、うん、結果的に全部言うてもうてるやんって俺思ったんですけど、
うん、
これもしかしてイントロやったんですか？
え、土屋太鳳の話について
まだあります？
いや、ないないないない、それだけ。
ああ、ない
そう、だから、いや、うん、これ、ほんまに世間の人が、たまにでもほんまにおるやん。こいつ、テレビにめっちゃ出てるけど、
うん、
絶対これ、テレビ側のプッシュでしかないやろな、みたいな。
あー、なるほどね。
だ土屋太鳳に関しては、なんか俺、そういう感覚やってんけど、
お
ー、でも、ちゃんとやっぱり、支持してる人がおるっていうので、うん、
落着しました。
はい、落着した。
よかった。
うん、
いやいや、もう、全然可愛いですわ。
あ、そうかそうか。じゃあ、じゃあ、全然、ただ、感覚が違うっていうだけで収まってんやったら、もう、これは、ええこっちゃ。
わかりました。
うん。
じゃあ、ぼちぼち、今日の、
はい。
本題に入りましょうか、
はい。本題に入ります。あ、ごめん、あと一個あんねん。
マジですか。
いや、でも、
めっちゃ、めちゃめちゃあるやん。
もう、これだけで普通のラジオ毎週できそうやけどな。
いや、ほんまっすね。2週間溜まった、なんか、もやもやを。
そうやな。
うん、
いや、でも、
何ですか？
でもこれは、
うん、
時間微妙やな、でも。
え？
いやいや、大丈夫、大丈夫。
あ、どうですか？
で、これは漫画軍関係の話やねんけど。
ああ、いいじゃないですか。
うん。ああな。
うん。
漫画軍に最近ちょっとコメントが一件来て。
え？コメント？
そうそう、ホームページの方に。
うわ、すごい。
そうそうそう。
おめでとうございます。
悠々白書後編のページにコメントしてくれた人がおって、
はい、はいはい。
で、そのね、内容が、
うん、
まあ、俺ら、悠々白書の後半の時に、
うん、
なんかカラスが、爆弾を作るみたいな、
うん、ああ、言ってました、
ね。ああいう、なんか、ちょっと、ずれてないみたいな。なんかそういう能力の世界観やったっけみたいなことで違和感感じるみたいなことを言うとったやんか。
はい、うん、言ってました、言ってました。
っていうことについてのコメントがあんねんけど、うん、
はいはい、はい、
まあ、これ送ってくれた人の名前なんやけど。
はい、来ましたね、ついに。これ、お便りですね。
お便りではないねんけどな、はい、この人も多分紹介されると思ってへんやろうから。
あ、なるほど、なるほど。
ただこの人の名前が、
はいはい。
環境にも優しい微生物たちの共生体さんから来てんけど。
すごい、もうバリバリのラジオネームみたいな。
俺な、一瞬コメント来てますって言ってパッて開いてこの名前見たときに、はい、俺クソやばい思想の強いやつからなんか目つけられてもうたと思ってめっちゃ冷や汗かいたもん。
いや、僕まだ内容聞いてへんからちょっと冷や汗かいてますけど。
いや、でも内容自体は、
はいはい、
こんにちは、いつも楽しく聞いてます。
うわ、ありがとうございます。
カラスの爆弾は桑原の剣のもっとすごい版ってことで納得してたのですが、どうでしょう、うん、っていうすごく真っ当な
すごい、
うん、こと言うてくれてて。
なるほどね、
うん、桑原の、はいはい、俺この名前だから多分冗談なんかな。
うん、
環境にも優しい微生物たちの共生体って、
いやー、まあ多分冗談というか、やっぱりこう、うん、ラジオネームみたいな感じでやってるんちゃいますか。
ああ、そうか、
うん、
これおもろい名前やなと思って。
いや、僕結構ね、昼間家いる時とかラジオつけっぱなしにするんですけど、
うんうんうん、
ちょっと今後ラジオネーム気ぃつけて聞いときますわ。
これ
環境にも優しい微生物たちの共生体さんがどっかに投稿してるかもしれないですから、ね、
ほんまやな。
いやいや、ありがとうございます。環境にも優しい微生物たちの共生さん、
そう、ありがとうございます。で、まあ俺もコメント返してんねんけど、
はいはいはい、
俺もありがとうございますって言って、
うんうん、
確かにハンターハンターの設定のように、
うん、
まあ、桑原の剣を、
うん、
まあ、変化系
として、はいはいはい、
で、まあ、そのイメージをより強力にしたら、カラスの爆弾、まあ、言うたら具現化系みたいになる。
うん、はいはいはい。
っていう風に考えたら、腑に落ちますね、みたいな感じで俺は、演じしたんやけど、う
ん。はいはいはい。
まあ、なんかその表面的な、まあ、能力、内容は違うとしても、
うん、
まあ、表面的な形ってなんか俺、変化系を進めたら具現化系になるっていうイメージをしてるから。
はいはいはい、確かに確かに。
なんかもしかしたらカラスの能力はもともとエネルギーの塊みたいなのをぶつけたら爆発するみたいな能力やったかもしれへんなと思って。
あ、そこスタートで。
そうそうそう。で、やけど例えばもうそれやとなんていうのかな、うん、人にぶつけるとか、
うんうん、
投げるみたいなのがしにくいから、
うんうん、
より強力にイメージして爆弾の形を作り上げた
うん
のかなみたいに、カラスは。
うんうんうん。
っていうふうに俺はちょっと考察したわ。
ああ、いいですね。やっぱりこう、聞いてくれてる人とのこの会話というか。
そうやね。
ああ、やっぱよりこう考えが広がりますね。
そうそう。これがもう環境にも優しい微生物たちの共生体さんが聞いてくれることをな、ちょっと、ね、願ってるわ。
そうですね。
うん。
今回も聞いてくれるのか。
そう。もう聞いてくれないのか。
まあそんな環境にも優しい微生物たちの共生さんみたいに、
うん、
今ちょっと僕言えててすごいびっくりしてるんですよ、自分で。
そうやな。
うん。まあまあまあみたいに、まあコメント欄に送っていただいても結構なんですが、うん、一応メールアドレスをね。
お、言うてちょうだいよ。
はい、何かまあ、番組に対する、要望、不満とか、
うん、
まあいろいろね言ってくれたら、励みになりますので、こちらのアドレスに、メッセージを送ってください。うん、マンワグン @outlook.jp、マンワグン @outlook.jp manwag.jp、漫画群はアルファベット全部小文字で manwagun で、アットマークで、この後も全部小文字で outlook.jp です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、ホームページのお問い合わせフォームからも、直接連絡取ることができるんで、
そうですね。
はい、そっちの方を使ってもらっても大丈夫です。
まあ、このくだりに関しては僕がラジオ好きすぎて、メールアドレスを読みたいっていう、うん。
っていうのに、俺が、はい、メールアドレスを作ったわ。
いや、もうお兄ちゃんやな。ありがとうございます。
やりたいことをやっていこうっていうことよ。
そうですね。うん、はい。まあ、ということで今回もちょっとまあ、お便りまたいただけるように張り切って参りましょう。
はい、参りましょう。
はい。じゃあ、本題に入りたいと思いますが、
はい。
今回の、テーマとなる漫画は何ですか？
今回のテーマは、
はい、
桂正和先生による、
ほう、
合図です。
来ましたね、はい、合図。ついに来ましたね。
ねえ。
いや、僕はもうこの日を待ちわびてましたよ。
いや、俺もな、もう、合図をやるって決まった瞬間、むっちゃテンション上がったな。
いやー。まあ、僕ら世代にはもう絶対こう漫画を語る上で欠かせない。
うんうんうん、うん。
まあ、恋愛漫画。まあ、男目線なんかな。
いや、まあ、男子。もう、そうよ、うん。ほんまにそう。
そうですよね。
うん。
まあ、男子に向けた、
うん、
まあ、その恋愛漫画の金字塔と言いますか。
うん。俺ら世代ほんまそうやんな。
絶対に読んでほしい漫画なんですけど。いや、それでですね。
はいはいはい。
ちょっとまあ合図、まあ合図なんてちょっとベタかななんて思いながらも、
うんうん、
まあちょっとやりたいのでちょっとやりましょうってなりましたやんか。
はい。
それでね、ちょっとまあ、いつものようにというか、
うん、
近所のゲオにね、
うん、
まあ漫画を借りに行ったわけですよ。
はいはいはい。
そしたらね、
うん、
合図なかったんですよね。
いやー。これな、
合図なんか絶対置いとかなあかんやろって思うんですけど、やっぱ世代がもう違うんですかね。
だって俺もな、
うん、
読んでびっくりしたけど、
うん、
もうこれ20年前の作品なんやな。
いや、そうなんですよね。そう、高校生が携帯持ってなかった頃の。
そうやな、
うん、
だから俺がこれ読んだの俺が高校生の時やったからな。
お、あ、ほんまっすか。
うん。てか、まさに俺、高2の時に初めて読んだから、まさにもう、こいつらと同じ世代やってん。
うわ。僕、だから、中学生だったんで、ちょっと大人の感じというか。
そうか。
そうです、そうです。
ああ、なるほどね。
いやー、でも本当にこれは、何なんでしょう。女性が見たらどう思うのかなというところはもちろんありますけど、
うんうんうんうん、
素晴らしい作品ですね。
いや、俺らこれ、まあ、高校生の時に初めて読んで、
うん、
で、実は俺、合図めっちゃ良かったよ。高校の時に読んだ時に、ほんま、俺よう言うてんねんけど、声出るぐらい号泣して。
声出るぐらい。すごいな。
ぐらい号泣したほど好きな漫画やってんけど、
うん、
実はそれ友達から借りてた漫画で、
ねえ、
うん、それ以来俺読んでなかったん。
はいはいはい、はい。
集めへんかってんな、なんでか。
うん、うん。
まあちょっと、思い出を大事に取っておきすぎたっていうのもあるけど。
なるほどね。
うん。
うんうんうん、
だから持ってなくて、だからほんまに十何年ぶりかに読み返してるな、合図。
うんうん。
で、まあもう俺ら世代の桂正和読んできた人はもうわかると思うけど、
はいはい。
もう桂正和の漫画って言ったらもうちょっとエッチな漫画っていうイメージやんか。
うん。
もうビデオガールもそう、まあ、シャドウレディとかな。
うん。
もう全部そうやんか。
うんうん。
で、合図をこう読み直して、思ったのが、
うん、
俺が子供の時に読んでたよりも、
うん、
もっとエッチやなって思ったわ。
ああ、確かに、
うん。
いや、これほんま、ええのっていうぐらいエッチですよね。
うん、いや、俺ほんまに、あの時は、ただのエッチな漫画やなぐらいやったけど、
うんうん
まあ、もう俺らももうええ年やから、
うん、
女の、体もある程度もう知ってるやんか。
まあまあまあね、うん、リアルでね。
そうそう、リアルで。 だから、うん、あの時よりリアルにイメージできるというか、うん、読んでて、
うん、はいはいはい、はい、
女体の柔らかさとかについて、
はいはいはいはいはい、
それがなちょっとえこんなにエロかったって思って、普通は逆やん、
うん、
子供の時エロかったけど今読んだら別にとかなもんやけど、
そうですよね、
大人が読んだ方がエロいってもう少年漫画ちゃうしなそれ。
いやもう正直な話、うん、もう合図感動してもうめちゃくちゃええ漫画やなとは思ってましたけど、うん、半々ぐらいの感じで、
うん、
もうエロ本として使ってる部分もありましたね。
いやだってもう完全に乳首出てるからな、う
ん、いや出てもてるんですよ、うん、ジャンプマークで隠れてない、
そうや、ヌーベー方式じゃないから、
そうなんですよ、うん、ヌーベーはジャンプのマークで隠してくれるんですけど、
そうや、ね、これ隠れてんからほんま、
いやでもなんかやっぱ、うん、なんて言うんでしょう、それこそただエロを乗せエロい要素があった方が面白いからとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味合いならば、多分ジャンプマークなんでしょうけど、
うんうんうんうん、
もうあれはやっぱ、ちゃんとそれを見ることが、
うん、
多分意味があるから、
うん、
やっぱりこう消されなかったんじゃないですかね。
うん、
だからジャンプでもちゃんと、あ、ここはもうほんまに裸の女の子を見せなあかんってなれば、
うん、
意外と NG 出ないかもしれないですよ。
いや、興味は無理やと思うで。
そうですかね。
まあ当時はだからまあ表現にまだ寛容やったし、
うーん、
まあ全体的にもそうやったし、まあ桂正和の表現に対してのこだわりに対しても寛容やったんやろうけど、
うん、
いや今は難しいんちゃうかな、乳首丸出しは無理やろ。
そうか。まあまあ青年誌に行くか。
うん、そうやと思う。多分回されると思うで今やったら。
確かにね。
うん。
そっか。だから
酒も普通に飲んでるからな。
いや、そう、いや、それだからね、
うん。
なんかやっぱり、まあ今回合図見てもそうですし、
うん、
なんかちょっと、例えば20年前ぐらい、まあそれこそ合図と同じ世代の、
うん、
あの、アニメ映画とか、
うんうんうん、
まあとか見たりした時に、
うん、
やっぱ子供がノリで酒飲むとか、親が子供叩くとか、
うん、
なんか今やったら結構こう、ダメなシーンってあるじゃないですか、
うんうん、
そういうの出てきた時にやっぱり僕は結構、
うん、
その酒飲むシーンとかあった方が面白いと思うし、
うん、
子供どつくとかも、
うんうんうん、
その作品によっては必要やったらあった方がいいと思うんですけど、
うんうんうん、
そういう僕でさえ最近ちょっとそういうの見たらヒヤッとしちゃいます、
ね、そうやんな、いや
これ大丈夫なのかなって
怖いよな、そういう洗脳じゃないけど、うん、
はいはいはい、
なあ日本に住んでるっていうことの、
うん、そうなんです、
影響力が
常識っていうものがちょっと変わりつつあるんですね。
なあ、
うん、ありますあります。
結構何回もあったもんな。だって言うたらいおりちゃんなんて、
うん、
ヒロインやのに酒飲んでるやんか。
そうなんです。
今の漫画やったらありえへんよな。
いや、ありえないですし、あの王様ゲームでパンツ脱がすとかすごないですか。
すごい。
ああ。じゃあちょっとあの、うん、まあ、本編の方に入りたいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、パラッとだけちょっとこう、
はいはいはい、
あらすじめいたことだけ、
うんうん、はい、
はい、言っとくと、
うん、
まあ、まず一番最初は高校2年生ですよね。
はい。
ね、高校2年、
入ってすぐ、
そう、春。
高校2年生なってすぐぐらいよね。
そうですね。うん、の、まあ、言ったらもう何の取り柄もないというか、うん、まあ、部活も入ってない、うん、何の取り柄もない主人公の瀬戸一隆くん。
うん、
っていう男の子が、
はい、
まあ主人公で、
うん、
まあ、寺谷くんっていう親友がいて、うん、まあこいつもいいキャラなんですけど、
やつやね、寺谷
ね、
うん、
でまあこいつとまあ仲良く、まあ唯一してるような感じで、
うん、
まあ、クラスにそのマドンナ的なね、
うん、
存在の、まあでがマドンナって言ってもそのなんていうんですかね、こう推しの強いマドンナではなく、ほんまにこう優しくて綺麗で可愛い高根の花の吉月伊織ちゃんっていう、
うん、
で基本的にこの、市高くんと伊織ちゃんの恋愛模様を描いた、うん、作品になっているんですが、
はい、
はい、まああの伊織ちゃんっていうのは演劇部に所属してましてね、
うん、
で、結構ガチの演劇部で。で、まあ、将来も演劇を続けていきたいみたいな感じで、女優さんを目指してる女の子なんですけど、その子が、グラビアに乗るんですね。
そう。
雑誌の。
1ページ目がそうなんよな。1巻の1ページ目が。
そう。1巻の1ページ目、バッとめくったら、そのグラビアページになってて、それを見る主人公の市高くんなんですね。
そうそうそう。
クラスの、まあ言うたら自分が好きな女の子がグラビアに乗るってね、もうこれだけですごい胸がこう、ざわつくというかね、みたいな感じなんですけども、まあそんな感じでこう、まあ生活していく中で、新入生歓迎パーティーをやると。で、それの、まあ言ったら盛り上げ役というか、まあ男女一人ずつペアで代表して、まあ新入生歓迎イベントで何か芸をするのが選ばれるんですね。それになんと市高くんと、いおりちゃんが選ばれてしまうと。
そうです。
ね。
はい。
でもまあ、いおりちゃんのことが好きなのに、こう、ツンケンした態度を取ってしまいながらね。でも、いおりちゃんはこう優しくなんか一緒に考えようみたいな感じで時間を取ってくれて、で、そして、まあちょっと演劇部の練習があるから私も抜けるわねっていう時にいおりちゃんが出してきたのが大きなスケッチブックなんです。
そう、そうやね。そうそうそう。
で、そのスケッチブック、これを、この白紙のスケッチブックがいっぱいになるぐらい案を出そうね、と。言った時に、表紙に、合図って書くんですよ、ね。
はい。そうですね。
これが、大文字の愛に、アポストロフィー S。
はい。
なんですけども。
その意味は？
その意味は、
はい。
いおりの愛。
はい。
いちたかの愛。この二人の頭文字が愛だったから、はい、この私たちのチーム名は合図だよと。
かわいい女やで。
いや、かわいい女です
よ、
ほんま。まあそんな感じでね、まあ、新入生歓迎イベントのこともこう、合図チームがいろいろ頑張って考えたりとかしながらも、何人かの女の子がまたその間に入ってきて、
そうそうよね。
市高くんがちょっとこう移り気になってしまったりとか、ちょっとエッチな展開が待っていたりとか、まあよくあるこう、まあなぜかモテる主人公が恋愛をしていくという漫画なんですが、それがなんかやっぱちょっと違うんですよね、合図は。
まあ俺ら正直そういう恋愛漫画って他あんま読んだことなくて。
なるほどね。
うん、
まあ当時だったらラブヒナとかね。
ああ、読んだことないね。
うん。
なんか俺あんまり比較対象となる恋愛漫画があんまないんよね。
なるほど。
うん。まあだからほんま俺恋愛漫画で読んでたんて俺、矢沢愛とか。
うん。そうですね。やわらって言うんかと思った。
あれ俺恋愛漫画やと思ってる
の。矢沢愛、ね。
そうそう。ぐらいしか読んだことないから。まあ、毛色ちゃうやんか、少年漫画と。
いや、僕ら漫画のことを喋るときに、例えで出すの、大体ハンターハンターか矢沢愛っす。
矢沢愛出たっけ？いや、ポエム、ポエムみたいなの出したりとか。
何回か矢沢愛って言ってます
よ。あ、言ってたっけ？
まあまあまあまあ、うん。あんまりこう参考になるものがなかったんですね。
うん、そうそうそう。だからもうこれだけで俺はもう楽しんでた。恋愛漫画っていうのはもう、他どんなパターンあるのかっていうのは知らんねえけど、
なるほど、
うん、
まあでもあるあるといえば、
うん、
やっぱりその主人公の隣の家に住んでいる幼馴染の女の子っていうところですかね。でこれが、いおりちゃんではないんですけどね。
そうやね、これはいつきやね。
そう、いつきちゃん、
うん、
でくしくも、うん、くしくもまたこれ愛なんですよね。そうそうそ
う、ね、いつきちゃん、まあ、いつきちゃんは、まあ、小学校の時の幼馴染で、
うん、
で、
そうそうそう、
親の仕事の都合でアメリカに行ってたのが、まあ、
うん、
ちょっと帰って、いちたかにちょっと会いたい気持ちもあって帰ってきたみたいな設定ね。うん、
まあ、ちょっとこう、どうなのか、最初の方は分かんないんですけど、いつきちゃんはちょっとこう、いちたかくんが忘れられないというかね、
うんうんうんう
ん、そんな感じで恋してるんですよね。
うんうん、
まあでもキャラクターの対比としてはもういいですね、うん、おしとやかでちょっと髪の毛の長いよりちゃんと、
うんうんうんうん、
ちょっと金髪っぽい感じで、
うん、
まあショートカットで元気印、
うん、そうやね、もういかにもやな、もう でもやっぱなこの二人が一番いいキャラやったわ女の子は。
まあそうですね、
うん、
でまたちょっとこうビデオガールのヒロインを彷彿とさせるような感じ。あ、そう
元気キャラね、
ね、うん、ありますよね、
ちょっとピュアで、
うん、これ正直、うん、どっちでした、
どっち、まあ
いつきかよりかみたいなところ、
まあ女の子いっぱい出てくるやんか、まあ、はいはい、他にもまあ言うたら後輩の
はい
ちょっとエッチで活発な、はいはい、まあいつきが途中でアメリカに帰ってしまうから、うんうん、ちょっとその代わりのキャラっぽい感じの、
そうですね、うん、
ちょっと元気で、でさらにちょっとエッチな要素もある市高に惚れてる先輩、うん、あ後輩の泉ちゃんっていう子も出てくるし、
これもまた愛なんですよね。
そう、うん、でさらに高校卒業してから市高が、うん、うん、一人暮らしを始めて、
アパートでね、
アパートでボロボロのアパートで一人暮らし始めた時にお隣に住んでる女の子が、
うん、
この子名字何やったっけな、
あ、ね、
麻生さんか、で下の名前が愛子やねんな、うん、
これがまたね、うん、愛なんですよね。
そうそう。この子も愛子。うん、だこの4人がまあ一応メインの、
ね、そうですね。
愛よね。
まあ、どの愛に行くかというね。
そう。
感じ。で、また麻生さんっていうのはね、
うん、
たまたま隣に住んでた、
うん、
綺麗な女の人、ちょっと年上のね。
そう。いおりちゃんに顔面似てるね。
そうなんです、いおりちゃんにちょっと似てるんですけど、うん、椎名林檎じゃないわ、誰やったっけな、誰かみたいな泣きぼくろがあるんですよね。
あー、泣きぼくろあるなんて誰やろな。
まあまあ、よくね、うん、美女が、うん、あるやつですわ、
うんうん。そう。で、誰がいいか。
そうです、この4人の、じゃあ、うん、愛たちの中で誰がいいか。
俺はもう、ぶっちぎりで、
うん。
いおりちゃんやな。
うわぁ、ほんまですか。
うん。ヒロキどうな？
そうですね、いやこれ僕はちょっとぶっちぎりは正直いないですわ。
あ、そうなんや。
もうやっぱみんないいとこあるし、
あ、
もうみんなそれこそその、
うん、
なんて言うんでしょう、いい子じゃないですか基本的に、
うんうんうんうん、
悪いやつおらんから、
うん、
ほんまにその誰と付き合っても、
うん、
その子と一緒にいることによって自分も変わって、
うん、
いい人生が歩めそうな人たちなんですよね。
うんうんうん、
まあ、というところで、
うん、
正直当時の僕、うん、リアルタイムで呼んでた時の僕は、
うん、
まあ、やっぱりこうどうしても中学生として、
うん、
まあ、やっぱりその、おちんちん、
うんうんうん、ペニス事情の、
ペニス事情の兼ね合いから言うと、
うん、
まあ当時結構僕ぶっちぎりで泉ちゃんやったんですけど、
ああ、泉ちゃんか、そうか、
そして、
うん、
今改めて考えると、
うん、
正直、うん、結構僕リアルに考えて、
うんうんうん、いや俺もそうやで、
マジですか、
うん、
いつきはやっぱ可愛くて素敵やけど、やっぱやりたいことがやっぱあるし、
うんうんうん、
すごい全世界飛び回らなあかんし、
うんうんうん、
まあ、そういう意味で言うとちょっとこう生活面で一緒にいれないし、
うん、
ちょっと難しいかなっていうところで一回除外しまして、
うんうんうんうん、
であと残った3人でしょ、
うん、
でやっぱ泉ちゃんもやっぱ付き合ってたら楽しいやろうけど、
うん、
まあ、結婚とか考えると、
いやそうやで、
ちょっと、
うん、
やっぱ恋愛になんかああいうタイプってこういつまでも恋愛したいタイプちゃいます、
うんうんうん、いやだからな泉ちゃんはやっぱちょっとな、うん、付き合ってて落ち着けへんと思うね。
そうですよね、
うん、だから俺やっぱ安心したいし、
そうそうそう、うん、だからでもこれも大人になって、
うん、
言ったら恋愛の果てに結婚があるってことが言ったら身をもってっていうか、
うん、
まあ、まだ僕結婚してませんけど、
うん、
結婚っていうものがやっぱ素敵なものだなって感じてるんで、
うん、
そういう意味で言うとやっぱいおりちゃんか麻生さんなんですよ、
うんうんうん、
それでまあ よりちゃんか、そうさんで言うと、
うん、
僕やっぱ天然キャラ嫌いじゃないから、やっぱり麻生さんかな。
俺な、まあ、俺高校の時、当時読んでた時は、麻生さんが良かったな、
うん。あ、ほんまですか？
うん。
うん。
でも今、麻生さん見たら、
うん。
あんな天然の子って、普通リアルに一緒に生活するって考えたら、
うん。
結構しんどいと思うで。
いや、どうですかね。
あ、いや、しんどいってやっぱり、もうちょっと、ちゃんとしてくれてないと、疲れると思う。
なんか、
うん。
ちゃんとした人と付き合うと、
うん。
自分が、なんかこう、だらしなくなる。
うんうんうん。
で、ふわっとした人と付き合うと、
うん、
自分がしっかりするみたいな、
うん、
発想に多分僕はなってるんですかね、多分それは。
ああ、逆でおるような。
そうそうそう。はあはあはあ、でもなんか、ちゃんとせなあかんこととかは結構ちゃんとしそうちゃいますなんか。
どうなんやろな、うん、まあ、なんか、俺あの、なんであんな女の子が、うん、あんなボロボロのアパート住んでんのかっていうのもちょっと気になんねんな。
まあでも多分それは、
うん、
田舎が田舎すぎるから、
うん、
から都会の、なんていうんですか、あの、だいたいこれぐらいみたいなのが多分分かってないんでしょうね。
そうやな。だってあれ、駅から徒歩30分ぐらいって言っとったやんな。
そうです。だからここで忘れちゃいけないポイントが、
うん、
麻生さんも割と上京して間もないってことなんですよ。
いや、間もなくないよ。
え？
だってもう2年ぐらい経ってんで。
え、2年も？
うん。
じゃあちょっとこの説なくなりますね。いやでも2年か。
うん。まあ2年以上は経ってる。
なるほどね。
うん。
2年？ 2 年か。
うん、
いや、でも2年はでもまだまだですよ、そんな。まだまだ。
だからな、やっぱり、その、いおりちゃんは、やっぱりその、奥ゆかしさもあるけど、
うん、
言いたいこともちゃんと結構言うし。
まあね。
うん。やし、ノリも結構いいし。
ああ。まあでも、ちょっと待って。
うん。
やっぱ僕、いつもの癖が出てるのかもしれないですわ。
うん、お、なになに？
やっぱ漫画に感情移入しすぎるっていう、
うん、
癖が出て、
うん、
多分、いおりちゃんはもう一鷹のものっていうのが強すぎるのかもしれないですね。
あ、もう手出しちゃダメ。
もう、ここは手出したらあかんっていう、ちょっと寺谷的な気持ちで、いおりちゃんを見てるのかもしれないですね。
あ、いや、でもや
っぱ、そういう、
うん、どう考えても俺、いおりちゃんやと思うわ、俺は。
マジっすか？
うん。
まあ、確かにな。悪いとこ、ほんまにないもんな。
そう。そうやね。